レディオファーストマンスリーピックアップ。
ご機嫌いかがお過ごしでしょうか。レディオファーストの免状でございます。本日のマンスリーピックアップは2010年の年間総集編ということで、まあお送りしてまいります。よろしくお願いします。
はい、2012年12月22日には地球が滅亡することを予言してやまないヒロンでございます。
勝手にお前が死んでるや。ケイディレクターです。
はい。まあね、先ほど申しましたように2010年の話題を振り返るわけなんですが、まあ今回もね、前回の昨年と同じように、月別ではなく、まあテーマ別で、まあ話題を振り返ります。ということで、まずは政治の話題からなんですけれども、民主党政権になってもう早1年以上経って、で、その2010年に起きた政治の話題を何かっていうのを簡単に挙げてみますと、まず小沢幹事長の政権金問題から始まり、それから子供手当、高校無償化、北教祖献金問題、中井博士の女性問題、産方氏の更迭、それから新党立ち上がれ日本などがみんな出来上がり、高速道路料金は結局無料化にならず、普天間基地の移転問題で余計に日米の溝を広げ、で、あと、三宅裕彦氏のパフォーマンスだったり、まあ、あとは、それから、で、何を隠そう、この大きな話題だったのは、鳩山総理の辞任と感染案件ができたこと、そしてその後参議院選挙があって、で、結局最後にはその後尖閣問題などな、ので、いろいろと、お金を、まあ、しちゃった、まあ、一年間でございましたよ。
ちょっと、大変だな、それ、全部網羅して、あげるの、いちいち。
いろいろありますからね。まあ、じゃあ、ちょっと、いろいろね、総括してみようかなと思うんですけど、やっぱりですね、僕としては、民主党政権。
はい。
が、やっぱり政権を、のノウハウっていうのを、しっかりですね、模索しながら、
はい。
行くっていうところで、ちょっと横やりがもう強いかなっていうところの印象があるかなと思います。
はい。
結構のこの50年間、日本っていうのは自民党という政権がですね、一回だけ非自民政権ありましたけど、
はいはい。
その中で、まあ物語っていうか、日本っていう物語を作ってきたわけですけど、ただ一方でそこの相手に大きな曲がり角を生きてるけど、
はい、
物語っていうのはずっと進行同じままだと思うんですね。見方的にシビアになってるかもしれないですけど、
はい、
その中でじゃあ民主党を選んだっていうところで、まあ、期待はあったかもしれないですけど、
うん、
民主党って取ったわけではないですし、初めてそういうのをやろうとしてたわけですから、見えないこともあるわけですね、
はい。
まあ、ただそこを、まあ、仮免許とするかというしてもただ、そこについての、国民自体が、どういうふうに、考えて、やったかっていうところのところが投票したっていうところでは責任はあると思うんですよね。それで単純になんかマニフェストを守れなかったからどうかっていうどうなのかっていうのも思いますし、
はい、
もうちょっとそこのところをしっかり、国を組み立てていくっていう視点でなんか民主党っていうのを見た方がいいんじゃないかとは思いますね。はい、どうですかね、ケリークさんは。
まあ、民主党政権のまあ政策に関しては、まあ、俺個人はマニフェストを、まあ、最近提示するようになって、果たしてこれで良かったのかなって思うんだよね。というのは、まあ、財源がないところに子供手当っていうふうな、まあ、国民の支持が得られやす
い
項目を設けて、それをまあ無に実行しようとする、
はい、
まあ、その間に事業仕分けで、
うん、
無駄をなくせば、まあ、16兆円程度捻出できるって、まあ、吹聴しておきながらも、まあ、1兆円に及ばない、
はい、
せいぜい5000億から7000億の財源しか確保できない、
はい。
まあ、国民の目をその気にしながら、まあ、政策を運営するっていうことに対して、まあ、合理的な判断、
うん、
まあ、こうした方が本来良かったじゃないかっていうふうな判断ができにくいし、それを実行しにくいっていうふうなのが、まあ、多々あるかなって思うんだよね。
そうですね、
まあ、そもそもマニフェストっていうのが日本の政治の中に合ってるのかどうかっていう、
うん、
まあ、日本っていうのは議員内閣制っていうところで、
はい、
議員がまあ基本的に政権に対して、まあ、政府に対して連帯してるっていうところですよね、
はい、
その中で不安定なわけですよ。内閣不信任が決議があったり、
うん、
決断っていうのがあったり、まあ、双方の緊張ではあるんですけど、それがなんかマニフェストっていう、基軸というのが果たして実行しうるものなのかどうか、まあ、結局ところ議員の人たちっていうのは、自分の選挙区がですね、本当に、好きっていうか、なんていうんですか、
まあ、地盤を支えなきゃいけない、
はい、
そう、
はい、そう考えた時に、じゃあマニフェストっていうのがそれと反するものだったらどうなのっていう、はい、
まあ、そもそも先ほどの国民ね、なんかそういうので、なんかさっきの 子供手当を産むために事業仕分けをするとか、そもそも結局2011年度の予算はまた増えたんですよね、92兆円でしたっけ、それでまた借金を生むっていう。
まあ国債の発行、まあね、
はい、
僕は不思議なのが、生活も安定させてほしいけど、はやぶさでお金を投じて国庫が必要だっていうのもどういうことなんだよっていう、
うん、
思ったわけですね。ただ、結局のところ生活が大事っていうことは、生活を基軸に他のものを、失っても構わないっていうような、
はい、
気概がないとこれはできないんじゃないかって、生活が第一とか、
まあそれもそうだよな。
まあその中でじゃあハヤブサがなんだっていうところになっちゃうと、僕はハヤブサなんとか、そこはなんとかお金ちゃんと出して、
はい、
宇宙に飛んでもらいたいっていう、宇宙開発とかやってもらいたいっていうのはありますけど、なんか科学技術がなんだとかってい
う、
ある一方で、でも、生活も大事っていうの
が、そうだな、
2つも欲張って取れないっていう、
まあ、うん、国民目線を、まあ、気にしてやっぱ欲張っちゃうんだよね。
はい、
そう、俺もそうなんだよ。まあちょっと財源の話取って変わっちゃうんだけど、
うん、
財源はまあ限られた税収の中からやりくりしなきゃいけないっていうのは、まあ小学生でも分かってると思うけど、
はい、
そう、財源の質の範囲がどれだけかっていうと、まあまず国債の償還する費用にが、まあ一番大きな割合だよね。そう、次にまあ社会保障費、
はい、
そして地方交付税、
はい、
問題は社会保障費は年々増えてくる。高齢化とともに。うん、しかも、少子化で、将来人口減で、税収は減少するかもしれない。
はい。
それかまあ多分、もう生活の、まあ根本的な問題になるかもしれないんだよね。
なるほど。
この社会保障費をどうするかっていうことで、まあ現在の高齢者の、例えば年金だとか、医療保険も保障しなければいけない。しかし他方で若者の雇用を安定させなきゃいけない。これを欲張って、そう二つ同時にできるかって言えば、できるわけがない。
はい。まあそうですね。まあ、
下手したらこのままいっちゃうとアルゼンチンよりひどい状態になっちゃ
う。うん、
だろうね。
まあちょっと日本の経済危機は、まあかなり直進的な問題を迎えてますか。ということでね。
あ、ちょっと最後で言わせてくれないかな。
はい。
俺はまあ、まあ、じじいやばばにぶち殺されてもいいんだけど、年金の給付年齢をせめて67まで上げなければ、その、ね、社会保障の費用に充てる、そう、財源を確保することは多分無理だと思う。
わかりました。はい。では次の話題いきますけれども、今度はスポーツの話題は、
スポーツ、
トリニダードのバンクーバーオリンピック。
え、そんなオリンピックありましたっけ？
冬のオリンピック
で、ね、あったよ。浅田真央ちゃん銀メダル取ったじゃん。ああ、そう、キム・ヨナイ取られちまったけどよ。
とか、ワールドカップとかいう明るい話題があった一方で、大相撲の野球賭博とかいう暗い話題までありました。まあ、そんな、まあ、2010年のスポーツなんですけれども、ワールドカップはね、岡田監督、岡ちゃんごめんですと、あと、本田三角形ですよ。以上。
それだけかよ。
まあ、本田三角でしたっけ、
はい、
本田三角と本田さんかっけーとか
って、まあ本田圭佑のね、
はい、
まあ、本田圭佑の活躍もそうだけど、
はい、
あとは岡田武史の采配が、
うん、
そのワールドカップの開幕以前と以後とではもうすごい評価変わっちゃったよな、はいはい、
そうですね、
勝てば冠軍ですよ。
俺も実に言うと岡田をさぞ批判してたけどさ、
うん、
あれ見て、まあ、ほんと嬉しかった。
わかりました。そう。で、それからそうでね、バンクーバーはね、メダルの数こそ、その前のトリノよりかは上回ったものの、残念ながら金が一個もなかったということだったんですよ。
まあ、東京オリンピックはやっぱ成績あんま、かんばしくないな。
一番目玉だった、あれですよね。なんでしっけ、ノルディック複合が昔から
あった
、ジャンプとクロカンと。
はい。
それがもう目立たなくなったっていうのもありますし、
うん、
あとジャンプとかね。
うん。
育たないっていうのはあるんですかね。
そうなんでしょうね。
そうしてるのか。
韓国や中国と違って国がスポーツにかける予算があまりにも少ないっていうふうなのはよく指摘されてるよね。ただ、はい、スポーツに国家の予算が投資されるべきなのかって俺は結構疑問に思うんだけど。
まあ、国家必要っていう観点から言ったら投資されるべきだとは思いますけど、まあ、かといってどうなのかっていうところですよね。
うん。
国家も結構しっかり要請しますしね。
はい。
まあ、今回まあ、別に冬でしたっけ、12月11月か。
はいはい。
の時に100メートルかなんかで1位になった人いますよね、女性で。北海道の
誰か忘れちゃったわ。はい。
すごい突然有名になったみたいな。あの人は決してなんか国から予算は出てると思いますけど、でも民間が育てたっていう。
わかりました。そう、大相撲はね、なんか俺も相撲とかが割と好きだったから、そう、それで先ほど11月の話題で申したら、まあ、白鵬がちょっと惜しかったっていうのもありますけれども、なんか本当に大相撲はちょっと暗い話題が多かったかなと思いましたよ。はい。で、次の話題は、まあ、今度は事件そのもろもろなんですけどね、今年もいろんな事件がありましたよね。なんか、まあ、事件とか、まあ、その日本航空が会社更生法を適用されただの、トヨタのリコールが問題になっただの、あとはそうですね、まあ、その他殺人、広島マツダ工場のあれもあったんだな。さっきちょっと11月のではね、9月から12月の話題の時にやった砦のあれで思い出しましたけど、あとなんかゆうパック自敗問題とかそんなのもあったんだなっていうのがありますね。まあ、日本国内でのそういうちょっと事件、ちょっとあんまり良くない意味での、まあ、事件的なのはこんな感じですよ。まあ、事件については語る術はないんですけど、まあ、私が唯一民主党政権で評価したのは、殺人事件の事故がなくなったことなんで、それ。
そうです、そう、果たしてそれっていいことだと思います。
俺はわからない、わからないな。
要はね、事故の件についてちょっと話出せませんけども、被害者はね、上5年でもね、裏が要は根に持つんでね、それは事故をなくしたってのはやっぱり俺にとっては大きいと思う。
いや、僕はですね、ちょっとそれは暴挙だと思ってて、はっきり言って。いや、あれはちょっと千葉傾向を許さずっていうふうな僕ら立場なんですね。
ああ、どういう理由？
結局のところ、事故があるっていうのは、犯罪者を逃すっていうことではなくて、それに対して枠を設けることで、警察が綿密な捜査をしっかり継続して行うとか、そういった効用っていうのもあるわけです。結局、なんか、事故がないから、永遠と、じゃあ、少年に対して莫大なお金を国家としてかけられるかどうかっていう。被害者視点でなると、それはいつまで経っても長い方がいいっていうのは、僕はわかるんですけど、国家統制的な観点で言うと、時効っていうのはどうなのか。あと、訴求処罰っていうのは禁止されてるんですね。刑法の原則で。訴求処罰ありなのかっていう、時効延期っていう。それを認めたんです。これはちょっと、弁護士の千葉慶子、絶対、やってはいけないことをやったなっていう。僕は。
なるほど。
はい。そうなんですよね。ちょっと11月、12月の話題では取り上げられなかったんですけれども、神戸男児の高校生が殺されたり、大阪で女性看護師が殺されたり、また12月には島の関で女の子が殺されたり、これ全部未解決な事件なんで。
未解決事件ね。
はい。
ただ、まだ一応捜査継続してる。
はい。
あと、まあ、ちょっと国際犯罪とか、
うん、
もあるのか分かんないですけど、一刻も早く犯人が検挙されることは祈るしかないです。
はい、わかりました。で、あと文化的な話題で言いますと、宇宙飛行士の山崎直子さんの活躍ぶりだったり、それから、同じ宇宙関係で衛星はやぶさの活躍だったり、まあ、あとはそうですね、なのがいろいろとあったんですよ。文化的にもいい話題が。本当これもね、あと先ほどの、要は9月から12月の中でも取り上げたノーベル賞だったり。
僕ははやぶさがすごい良かったです。
はい。
もうはやぶさのあれを見ただけで涙ポロポロでしたから。
なるほど。
はいはい、いや、擬人化はうまく成功しましたね、ジャクサさんみたいなこともあるんですけど、それにもまして、やっぱりね、7年間のね、沸騰っていうかチームのちょっとこう称えられるべきだと思いますし、
はい
はい、思いますね。本当僕としては、日本の、技術ってここまで来たのかっていう。
そうですね、日本も捨てたもんじゃないんですよ、言っとくけどっていう。
いや、ポテンシャルは高いと思うんだけど、ただそれを生かしきれてないっていうのが、うん、あると思う。俺は
一番大きかったのは日本っていう、人だ、日本国民少なからず人なんていないで希望を与えたっていうところが大き
い。はいはい、
ポテンシャルを生かすためには、まあ産業の成長戦略を、まあもう知識集約型に移行するしかないんだよね。
はいは
い、いつまでも製造業にすがりついてちゃダメだよ。
わかりました。そう、他にもね、なんか意外と忘れされ、ちょっと取り上げそびれた高齢者行方不明問題なんかはありましたけど、まあね、今年の1年をね、時系列的に振り返ってみますと、もうとにかく暑い1年だったかなっていうのが正直思い起こせますよ。
まあ、ただ暑いな、確かに昨日じゃない、
今年はね、そう、だからこそ今年のあの漢字一文字が暑い。
暑いですね。僕振り返ると一番良かったのがトップ1はやっぱりはやぶさが岡ちゃん、
はい、
発見ですね。
あ、さかなクンね。
あ、これ本当最近の話題ですよね、あの12月の、はい、
天皇陛下も大喜びみたいな、
あれって日本では絶滅したと思われてたっていう話でしたっけ。
それはちょっと結構、どうして発見がそんなにできなかったのかっていうのも逆にちょっと気になりますけど。
ただ魚くんはこれある意味すごい快挙ですよね。
魚くん素晴らしいですよ、ギョギョギョと。
魚くんさんとは別に呼ぶ必要はなさそうな感じみたいですけどね、天皇陛下ですらそうおっしゃってたんですから。
本当はもしかしたら言うとしたらさかなクン客員准教授っていうのが一番いいのかもしれない。
あ、はい、名前そういうふうな呼び名か、さかなクンって、
はい、
本名じゃなかったんだ。
多分あれで一番ですね、渡航したのは東京海洋大学だと思います。
ああ。
そこまで連呼されるのは、
あれ本名で教授名は呼ばないのかな。
本名は使わないです。
そうなんだ、さかなクンか。
あともう一人なんかもうそれで研究してた、どっか京都のどっかだったっけな。
鉄二教授ですね。
もう一応なんか今日褒めてたみたいですね。
ということでね、一応ね、僕はね、内容的に希望があふれるね、事件はありましたけど、希望があふれることもあってですね、よかったな。
まあ俺はまあ希望、まあどこが見出せばまああることはあると思うんだけど、ただあの新卒生のその就職なんで あることを考えると、
はい、
やっぱ将来にちょっと不安は消えないなって。
あ、そうですね、
ちょっと厳しいですね。
確かに、まあ、ちょっと先ほどの10月、間違えた、9月から12月の話題の中で、そうだ、就職率が過去最低というのをちょっと
見えましたね。まあ、内定率は 57.1% ぐらいで。
はい。
厳しい厳しいってみんな言ってます。
まあ、自己責任頑張れとまでは言えない状態だなと。
はい。
いや、なんかここまで来ちゃうとっていう、
留
年続出なんじゃないかと思いますけど、就職率。
中小企業ならいくらでも求人あるぞってバカげたこと言ってるけど、中小企業ほどブラック企業は多いからだ。俺も派遣を転々してよく分かった。
うちは幸いブラック企業じゃないんで大丈夫です。まあ、それはさておき。さておき。まあ、はい、そうなんですよ。まあ今年の2010年もね、いろいろとある意味激動な1年だったわけですけれども、まあ2011年がどうなるかは、まあ何度も何回も申しますけれども、わかりません。
まあ、また
2011年は2011年で何か起きたことがあったら、その都度マンスリーピックアップなり、ファンタジスタなり、まあ場合によってはそればかりやつまで聞いてみないとなりで取り上げていくかもしれませんので、まあ。
来年は本当はもっといい年になることを、 ですね。
いや
ー、か自分たちで作っていくかですよね。
まあ、うん、俺としては今気がかりなのはアイルランドの財政、はい、財政がちょっと気になるな。
はい。それをなんとか消えていくかの手でですね。
できるわけねえだろうがよ。政府交換じゃねえんだから俺は。
まあ、そういうことですよね。まあ、そんな感じで、2010年の年間総収支、ちょっとなんかぐ、今振り返ってすごいぐだぐだ感が強かったんですけれども、まあ、こんな感じでお送りしてまいりました。まあ、2011年、まあ、も、マンスリーピックアップのほどご愛顧よろしくお願いします。ということで、今日はこの辺で終わりにします。お相手は免状。
ノスターダムス。
あ、いいから早くにしろ。
はい。
経済負担。
以上、いつもの3人でお送りしました。それではごきげんよう。さよなら。
さよなら。